こんにちは、8825KM の次郎です。
こんばんは、8825KM のニックです。いや、お久しぶりですね。
お久しぶりですね。2週空いたんですかね、うん、
そうですね。
ただその間に過去分を3話分アップロードしましたんで、
うん、ありがとうございます。
聞きました？
あのね、
うん、
聞けてない。
おお、だいぶ忙しいですね。
うん、でも、うん、そうだね、ポッドキャストを見る限り7つエピソードがあるっていうのが出てて、ってことはそんな聞いたいんでバレちゃったんだけど。
ああ。
そう。うんうん。まあ、これからね、どんどんアップして、頑張りましょうってとこはね。
そうですね。なんか、どうもその、アナリティクス、iPod、じゃないや、ポッドキャストが提供してくれてるアナリティクスが、
うん、
まだちょっとデータがうまく取れてないみたいで、
うんうん、
なんかどうやら5デバイス、
うん、
5個のデバイスでダウンロードされると初めてそこでなんか見れるようになるらしくて、うんうんうんうん、まだ見れないということはまだ5デバイスにも届いてないということですね。
なるほど、うん、それはあれだよね、うん、ジーローとニックのデバイスで、まあ、パソコンでダウンロードして、
うん。あ、でも、
iPhone でダウンロードして、でも、一つのアカウントからダウンロードされないとダメなのかな？
ああ、どうなんだろうね。あ、うん、かもしんないね。そうなると、デバイスというよりかは、
うん。
まあでも、あれだよね。確か Apple ID とかなしでも聞けるもんね。
え、そうなの？でも、Apple ID ないと。あ、そうだっけ？あ、それは知らなかった。
けんじゃないかな。わかんないな。まあ、
確かに無料だよな。うん。
まだまだこれからということでね。
そうだね。もう継続だね。うん、これは。
継続ですね。
うん。
うん、はい、でも、こう撮ってて、今んとこ聞かれてなくても、うん、俺も結構よくあるんだけど、うん、あ、このポッドキャスト面白いなと思って、最新のやつ聞くじゃん、一、
うんうん、
回。
うんうん。
したら、なんかバックナンバーやっぱり聞き返すんで、
うん
うん、この回、まあ、含め前の回もそういう人がね、うん、出てきてくれれば聞かれると思うんで、
うんうん、はい。そうですね、うん、なるほど、頑張りましょう、うん、
頑張りましょう、
うん、
あ、そちらは、
あ、こちらはね、今ね、はい、6月の16日の今7時何分だろう、23分。
ああ、 夜、
うん、
こっちは6月17日日曜日の朝の11時23分、
ね、なるほど、
はい、
今あれかな、日本は、うん、日本はというか世界で今ワールドカップかな。
そうですね、
うん、盛り上がってます、そちら。
盛り上がって、うん、盛り上がってると思うんだけど、あんまり、うん、なんだろうね、まあ、自分が大人になってるからなのか分かんないけども、
うん、
うん、なんかあんまり、まあ、まだ日本戦やってないっていうのもあるんだろうけどね。
なるほど。
日本戦が今度19日にあるって言ってて、火曜日ですね。
はい、はい、うん、火曜日か。
夜確か9時キックオフとかだったんで、
うん、
もしかしたらね、渋谷とかで、
うん、
その若い人たちが、
うん、
またいっぱい集まってね、わーわーやるのかもしれない
な。わーわーと。なるほど、うん。
あれ、そういえば、アメリカは今回出場してるんですかね。
いや、確かですね、はい、予選の、
うん、
最後の最後で、なんか、大逆転劇で出れなくなったみたいな。
確か。あ、そうなんだ。
うん。
え、っていうか、アメリカってそもそも、どことかとやるの、うん、その予選は。
北中、うん、北中米カリブ海っていうエリアになるのかな。
でもそれもうカナダとアメリカと
メキシコ、コスタリカとか、
メキシコもそっちに入るんだ。
うん、ホンジュラスとかもそうじゃない？多分そのメキシコの下にもあの国あるでしょ、いろいろと。
はいはいはい。
うん、そのあたりも含めてだと思う。
はい、で、南米は南米で別なんだよね、じゃあ。
そう。
おお。なるほどね。じゃあ今回はもうアメリカは全然盛り上がってないと。
そうだね。まあ、うん、まあテレビつけたらまあやってるけど、昔ほど、昔は去年、うん、前回のワールドカップが、
うん、
その時は確かベスト16とか行ったのかな、
うん、
確か16ベスト8行ったかな、ちょっとそこまで覚えてないけど、うん、盛り上がってたよね明らかに。
ほうほうほ
う、うん、そこまでは行ってない感はあるやっぱ、
うん
うん、やっぱりね自分の国出てないとね見る気にならないだろうね。
まあそうだろうね、まあもうそこで見るってなったらよっぽどそのサッカー好きな人だけで。
そうそうそうそう、
うん、
なるほどね。あ、そうですね。じゃあちょっと番組の紹介を。
はい。
はい、
お願いします。
はい。8825KM は、ロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しいたします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825KM でお願いします。はい。
はい。
ということで、そう、いやー、まあ、2週間ぶりなんで、ちょっと、ニュースの話になる前に、
はい。
ジローさんは最近、どうされてたんですか？
最近ですね、うん、いや、実はですね、
うん。
この2週間、ほとんど病気で、
え？
うん。あ、まあ、でも前回放送した時に言ってたの、収録した時に言ってたのが、
うんうん、
流行り目と、なんだっけ、扁桃炎だったのかな。
うんうん、で言ってましたね。
そうそう。一旦治りかけたんだけど、その後、気管支炎になって、
うん、
で、先週、収録行けますかみたいな、LINE を送ったと思うんですけど、はい、
うん、
まあ、あの時、実は、ほとんど声出なくて、もし仮にニックに OK と言われてても、
うん、
結構きつい感じになってたんだよね。
追い込みますね。
そうそうそう。いやまあね、その体調はなんかだるいとこはなかったんで、ただ声が出にくいだけだったんで、
うんうん、
いけるかなと思ったんですけど、で、実は今週、今ですね、
うん、
金曜の夜から、
うん、
今日、金、土、日と、嫁と娘が嫁の実家に帰っておりまして、
うん、
私はもうね、この土曜日曜とゆっくり寝させていただいてね、回復を図るという。
うんうん、なるほど。
ね、で、昨日は、
うん、
髪を切りに行きまして、
うん、
あとなんだっけ、歯医者に行きましたね。とりあえず、こうね、体をこういろいろすっきりさせようと。
なるほど。
ところで、で、昨日、うん、ですね、原宿に、ちょっと前の収録の時に話してた、原宿になんかマーベル関連のショップがあるという話したと思うんですけど、
はい、
で、そこに行ってみました。
うんうん、
今日話そうかなと思って、
うんうん、
もうちょっとめんどくさいから行くのやめようかなと思ったんですけども、
うん、
まあちょっと今日話すから行ってみようということで行ったんですが、うん、なんかね、まあ、マーベルだけじゃなくて DC のやつとかもいろいろ置いてて、要はね、なんかフィギュアショップみたいな、
なるほどね、
うんうん、感じのところで、で、俺 T シャツとかあったら買おうかなと思ってたんですけど、
うん、
もうほぼフィギュアで、
うん、
あんまり自分が買いたいようなものはなくて、結局何も買わずに帰ってきました、うんうん、原宿にあるトイサピエンスっていう、
うんうん、
まあ、もうフィギュア屋さんって言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、フィギュアはちょっとあんまり別に欲しいとは思わないんで、
うんうん、
うん、なんかこう、ね、日常使いができるものだったら買おうかなと思ったんですけど、
うんうんうん、なるほど、
帰ってきましたよ。
ニ
ックさんは
人は混んでたんですか、はい、結構そのお店。
あ、人はね、まあまあいましたね。ちょっと原宿の外れにあるんですけど、
うん、
まあまあ、でもね、子供が多かったかな。子供連れの、うん、お父さんお母さんみたいな。
うん。
うん。
うんうん。ね、なるほど。
はい。
わかりました。うん。
いやー、どうしました ?2 週間。
ですね、ほとんど仕事をずっとしてて、
はい、
いやーまあね、なんか時々、うん、いろんなエピソード話してたけど、まあ、マラソンとかトライアスロン頑張ってるんだけども、
はい、
最近 この、まあ、4月からいろいろ忙しくなったんで、
うん、
なかなか運動が思うようにこう計画的にできていなくて、
ほうほう、
でですね、おととい体重計乗ったら5キロ太ってましたね、はい、4月
から。おお、4月か、
うん、なかなかだよね、うん、
結構ハイペースだ
ね、うん、これはやばいと思って今はね、ちょっと、うん、今日もこの収録前ちょっとジム行ってて、
あ、そう、
うん、まあ帰ってきて、そうだからもうちょっとね、
うんうん、
いやーもう32にもなるとね、
うんうん、
気緩めたらすぐ行くもんだとちょっと 身を、ね、身に染みて感じてますね。
あ、
あとは疲れが疲れる、ん、疲れが取りにくい、
はいはいはい、
ちょっとこれはライフスタイルを変えていかないとと、
はいはい、
ちょっと最近考え始めたところですね。
あの、なんかリフレッシュしたりする、なんかこう自分の、うんうん、なんかこうこれでリフレッシュしますみたいなのは特にないんだっけ。
そう、今なくて、 それは多分、ね、はい、走ったりとか自転車乗ったりとかだったんだけど、はい、まあ、実際走ったりとか自転車乗ったりすれば、こう、あ、スッキリしたなって思うんだけど、
うんうん、
もうその行為に行くまでちょっとあの億劫になっちゃってて今、
はいはいはい、
そこの、まあ、よくその、ね、ジム行くのとか運動系多分そうだと思うけど、
うんうん、そうね、
なかなか体そこにこう行かないっていうのが、
うん、でも今日はジムに行ったんでしょ、
うん、今日はすごい気持ちいい、やいや行ってね、う
ん、え、
気持ちは、うん、あんまり行きたくないけど行かな、うん、行かねばみたいな感じ
で。ああ、5キロがあるんでね。
そう、5キロがあるんで。
なるほどなるほど。
そうですね、まあでもちょっとこういうものは習慣化つけるしかないんでね、自分に。
あ、そうね、
ちょっと改めてそういうふうにしようと考えてますね。うん、
なるほど。あのマッサージに行ったりはしないんですか？そっちあるんですか？
マッサージありますけど、
うん、
あんまり興味なくて、
うんうんうん、
うん、あ、ていうか行ったことないね、個人的にマッサージ今まで人生で一回も。
あ、本当、
うん、なんかね、まあ、
うん、
知らない人に触るの嫌いでさ、
ああ
もうそれだけ、
まあ、まあまあ、なるほどなるほど、
うん、どんなになんかね、うん、そう、うん、どんな人にでもね、ちょっとね、
うん、
ちょっと知らない人はあんま触られるの、なんか、
はいはいはい。
うん、あと、あの、くすぐったがりなんでね。
はいはいはい。
うん。
ああ、そう。うん、え、肩揉まれんのとかでもダメなの？
うん、ちょっとビビっちゃうね。はい。
あ、そう。
ビグって話じゃん。
そうか。まあでも、それは、うん、それはいいかもしれないね。なんか、
うん、
結構自分はすぐマッサージ行くんで。
へえ。
あの、いや、安いんですよ。なんか、60分で、3000円とかで、あの、全身、こう、あの、整体とかじゃないよ。あの、多分、本当にこう、ある程度、訓練を受けた素人の人がやってるような感じ、
うんうん、
のお店で、まあ、こうね、60分間もずっとこうね、マッサージしてくれるんで、結構、好きあらば行ってるんですよね。
へー。うん、そういえばね、そうだ、うん、1個、そのマッサージではないけど、なんかね、
うん、
なんだっけかな、あの、知り合いに聞いて、なんかセラピーみたいなので、
うん、
フローティングセラピーだっけかな、
うん、
あのね、水の上にただにプカーって浮いてるだけのセラピーがあるのね。
フローティングだね、それは。
そう。
え、それは何？プールとかでってこと？
そう、多分塩分の濃いプールとかで、こう、プカーって浮いて、
はいはいはい。
もうなんかそれ30分ぐらい、もう静かなところでこ
う、
みたいなのを聞いたことはある。うん、今、なんかふと思い出しちゃう。行ってみようかな。
浮きにね。
浮きに。
浮きに。
どんなもんなんだ？最初聞いたとき、そんなんみたいな思ってたんだけど。
うん。
確かに。
なるほどね。
ちょっと調べてみようかな。うん、ちょっと、
そうね。
フローティングセラピー。うん、そう。いや、でも確かに、なんかそういう自分のご褒美じゃないけども。
うん、うん。
まあまあ、あってもいいよね。確かに。
はい、いいと思います。
うん。フローティング、あ、あった。近くにあるな。3.1 マイル。11時までやってるぞ。
夜の？
うん。
おぉ。
うん、高いね。
高いんだ。
あ、これギフトカードか。98ドル？ 90分、
あ90分1万円
あレイトナイトフロートってある遅いように浮いてるぜって、うん、まあそういうものがねあのねちょっとあそうでもないな90分35ドルとかワンフロート
ワンフロー ト, ロート
メンバーシップだってワンフロートが60分35ドル90分45ドル
ああまあでもあれだもんねまあ言ったらね、うん、誰の手も取らずに浮いてるだけだもんね
そう
で多少潮の強い水の上に、
うんまあ、水かおりかちょっとこれ行ってみようかな、う
ん、あそうだね
あこれ今度レポートしますわ行ったらレポートじゃねえやレポートというかまあ感想をね
はいはい、はい
うん、なるほど、
まあ、なんかそういうもしかしたら結構変わったマッサージというか、うん、そういうなんかリラクゼーションっていうのは結構あるのかもね
うん
うん
そうですねなるほど、
うん、
ちょっと思い出した
なるほど、
はい、じゃあそうだニュースいきますか、はい、そしたらちょっと
行きましょうか
うん
はい、
じゃあそしたら先どうしますか、はい、二郎さんからどうですか
あいいですか
はい
あじゃ あ, じゃあ私からいきますね、はい
うん、
ちょっと、これ東洋経済オンラインの記事なんですけども、
はいはい、
LINE 送信取り消しで愛をささやく中高生の実態本来は間違い送信を防ぐための機能だがっていうね。鈴木、これは、ともこさんかな。2018年6月15日、7時、朝7時にポストされている記事で、ちょっと読むとですね、まあ、中高生の要は、告白事情ですね。
おう
スマホを手にした彼らの告白事情をお伝えしますということで鈴木さんが書いてくれてるんですけども、
うん、ごめん中高生って言ったよね今
中高生です
ああなるほどねああそれ気になるちょっとどうなってんの、うん、今、うん、どうぞ
ね、
うん、
で中高生といえば恋愛花盛りということで、
うん、
まあちょっとかいつまんで読むと、
うん
中高生の時期に恋愛に勤しむことは大人世代と変わりませんが大きく違うことは出会いの場がネットに広がっていることですと、
うん
プリキャンティーンズラボが2016年11月に公開した10代女子の恋愛事情に関する調査によると恋人と出会った場所の4位がインターネット 11.2% となっていると、
うんうん
うん、で告白の手段も SNS ですと、告白したされたシチュエーションのダントツトップが LINE で 44.2%、
うん、
で以下は学校でっていうのが 11%、で学校帰りが 10% と続くと
へえ、
ねうん、でまあこのタイトルのところで、そのなんか、送信取り消しっていうので、本来は間違い送信を防ぐための機能なんだけどっていうところで、これがどういうふうに使われているかっていうと、
うん、
ちょっとこれ、口で説明できるかな。ね、例えば A 君がいたとして、A 君が LINE で、好きだよと送ります。
うんうん
ですぐに A 君は送信取り消しを行います、
うん、
で B ちゃんが、
うん、
もしかして今告ったというふうに返しますよね A 君、
うんうん、
そしたら A 君がいやそんなわけないだろ
う
と、
うん、
で B ちゃんがなんだよがっかりだなっていうでそうすると A 君がじゃあ今度はよく見てて好きだよというふうに送るというね、
うん、
ただこれねまあその後なんかその、うん、でこれなんかいたずらに使うやつもいて嘘告白っていうなんか嘘告とかいたずら告白でいた告って呼ばれるらしいんだけど
あの、うん、
好きだよとかってなんか送って、
うん、
で例えば男の子が送って女の子はちょっと嬉しい感じの反応をしたら、それをスクショで撮って、嘘だよっつって、なんかみんなでバカにするみたいな、いじめのね、なんか一つにもなってるんで、なんか良くないなみたいなことも書いてんだけど、でこの記事で私がね一番気になったところ、さっき話したんですけど、告白したされたシチュエーションのダントツトップが LINE44%、で以下が学校でが 11%、で次が学校帰りが 10% なんだけど、この学校でと学校帰りのこの区別ね、学校帰り 10% っていいなと思ってね、なんかこの記事の本来の多分意味とは全然違うところでね、なんかこのランキングを見たときに、てか学校でと学校帰りってもう学校ってくくりでよくねえかと思ったんだけど、なんかこの学校でっていうのと学校帰りっていうのはやっぱ違う、これまあちょっとアンケートの取り方にねなんか問題あるのかなと思うんだけど、なんか学校帰りで告白ってなんかねいいじゃないですか。ニックさんはそういう経験ありますか？
学校帰りに告白ってあったかな。あ、でも学校帰りって確かになんかあるよね。
そうそうそう。
そう言われてみれば。
いや、そうなんですよ。確かに。学校でじゃないんでね。学校帰りっていうね。いや、まあ、これすごい、
確かに。
この学校帰りっていうのを、こう、パッと見た瞬間に、いろんなことを思い出した33歳のおじさんでしたっていう話。
なるほどね。あれ33人になられたんだっけ。
33人、そうですね、先月無事33歳になり
まして、今知りました。
はい、
おめでとうございます。
まあ、ね、ニックさんももう間もなくです
ね。間もなく来ますね。いやー、なるほど、確かに確かに、LINE で来るのか。
そうね。いや、まあ、まあこれも本当おっさんみたいなこと言うけど、ちょっとやっぱ情緒がないんじゃないかなとは思う。
ね。
まあその送信取り消しでなんかわちゃわちゃやってんのもいいけどさ。いやね。学校帰りにさ、二人でこうね、自転車を押しながらっていうのがやっぱね、一番情緒あるんじゃないかなと。
本当だよね。部活帰りにね。
うわ、そうそうそう。ちょっとね、ちょっと、違う部活だったりしてね。
そうそうそう。待ち合わせして。
そう、待ち合わせしてね。
そう、一緒に帰って。
そうね。
ちょっとゆっくり帰ったりとかね。
あ、そうそう、ね。そうそう、ちょっとね。普通に歩いちゃうとね、すぐ着いちゃうんで。ちょっとね、ゆっくり。あそこの交差点までね。あそこの交差点で別れるから、ちょっとあそこの交差点まではめっちゃゆっくり歩いてっていう。
で、交差点で結構喋っちゃうんだよね。
いやいや、そうだね。ありますね。どんだけ交差点にいるんだよ、
ね。そうそうそう。ありましたね。
いやいや、そうそう。いや、
懐かしいな。
ちょっとね、そう、めちゃくちゃ個人的な偏見言っていいですか？
あ、どうぞ。
バドミントン部には、可愛い子が多いっていうね。
いや、そうなの？全然。それ知らない。
いや、違うな。もっと言うと、元バドミントン部には可愛い子が多いっていうね。っていうか、高校生の時に、好きだった女の子は、ことごとく元バドミントン部だったのね。偶然にも。だからもう、可愛い子が多いっていうイメージが、ジローの中にはありますという。
なるほど。
話でした。
全然、バドミントン部がなかったな。
ないんかい。
なかった。
もうじゃあ可愛い子いないわ。
そう。
その、ニックさんは、まあ、野球部だったわけじゃない？
はいはい。
好きになる子は部活をしてましたか？
まあ、野球やってた時中学だね。
中学ね。あ、高校はテニスだっけ？なんだっけ？
そう、高校はテニスで、その時は、なんかね、そうだね、テニス部の人とかはね、 うん、ああ、いや、好きになる人別に部活はしてなかったな。
うんうん、
して、でもしてる人の方がやっぱ時間が一緒になるから、
ああ、はいはい。
その帰る時間、さっきのその大事な、うんうんうん、被るとかっていう意味だよね。
なるほどね。
あと、なんか他のテニス部、学校のテニス部とか。
うん、うん。
うん、そんな感じ。
他の学校のテニス部、
うん、こう、そのまあ学校練習試合とかでこう交流があってさ、
はいはいはい、
でちょうどさ僕らが高校の時ってこう、うん、携帯がさもうこう、こうパカパカ携帯がさ何、はいはいはい、出始めね、流行り始めて、うん、出始めて、うん、ね16和音とか32和音とかあったでしょ多分。
よくはいはい、ありました。着信音ね。
そうそうそう、
うん。
まあまあ、それどうでもいい話なんだけど。で、なんか、そう、他の高校の人ともこう、連絡が取りやすくなった。うん、
はいはいはい。
だからちょっと、
うん、
なんだっけ。今だと LINE 交換になるのそれは。
そうだね。
なんかメアド交換か、その時。
うん、そうね。うん、
をして、うん、そうそうそうそう。懐かしいですね。
なるほど、ね。いや、そのニックさんはじゃあもう高校生時点では携帯を持ってたと。
持ってた。
はあ。
持ってたけど告白は直接だよね。
あ、なるほどね。
そこはなんか、うん、なんか男らしくねえじゃねえのみたいなね。
はいはいはい。なるほどなるほど、
うん。
なるほどね。いや、わかりますよ。それが今の時代になってるかわかんないけど、いや、わかりますわ。
その時はね。
その時はね。
だから今はある意味その LINE とかがもうそういう地位になってるのかもね。地位というか、まあそうね、今だとなんか、うん、まあ、多分僕らの時はその、まあ、本当簡単なコミュニケーションツールとして存在してて、
うんうん、
まあ、顔も見ないでこう簡単に言えるから
そうだね。
なんか、まあ卑怯なやり
方、いや、まあちょっとチート感があるもんね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
それで言っちゃうのはダメでしょみたいな。
そうそうそう。そこはやっぱ直接でしょっていう。うん、
なるほど。いや、結構多分そこのなんか、うん、狭間の時期だったというか、俺は携帯持ってなかったんだよね、高校生の時。
はい。はい。
高校3年生ぐらいでやっと手に入れたのかな。うん、だから高校1年生とか2年生の時に、
うん、
好きな女の子とさ、
うん、
待ち合わせる時にさ、
うん、
学校で、
うん、
でも学校でこう普通にね会話するのはちょっと恥ずかしいというか、
うん、
っていうなんかのがあるんで一瞬だけね、
うん、
今日ちょっと駅の緑の窓口のところに何時だよみたいなことだけ言ってね、
うん、
だけ伝えて待ち合わせるっていうね。で、ちょっと部活のこっちの時間が伸びたら、うん、やばいやばいと。遅れちゃうよと。言うんで、うん、もう、汗臭いままね、緑の窓口前に登場するっていうね、うん。ちょうどそうね、その、携帯持ってるやつ持ってないやつがいて、
うん、
っていう多分時期だったんで。
なるほど、確かに確かに。
うん、でも、今の、そうね、人たちはもうみんな持ってるのは当たり前なんで、別にね、うんうん、こうそれでなんかこう自分たちみたいにそれはちょっと卑怯だなみたいなのは全然ないのかもしれない、
ね、うん、多分そう思ってる自分たちはもう古い、多分
古いね、
うん
うん、おじさんのたわごとと、
うん、
いうことで、
うんうん、なるほどね、
うん、
面白いですね。
ちょっとね、この記事読んだ時に、ね、うん、学校帰りっていうね、うん、10% っていうのがね。まあ、だから、逆に言ったら 10% まだいるってことだ
ね。いるね、そうそうそう。
そうだね、うん。うん。ちょっとね、嬉しくなっちゃいましてね。
うん。
ついつい取り上げてしまいました。
ああ。いや、でも確かにそこ結構気になるね。その、なんか今の子供たちのその行動の仕方とか、その、そうね、やっぱ、なんだろう、今なんて言うんだっけ、ジェネレーション何そう、 Y だっけ Z だっけ Z だっけ、なんていうんだその世代の人たち。
あ、
僕らってミレニアル世代か。
へえ、
うん、
まあそうね、
うんうん、
ミレニアムの時は15、6ですね。
そう、うん、で何かそう、
何そのジェネレーション Y とか G とかってそれ何の Y とか G なの。もう最後の方だけど大丈夫。
ね、うん、なんだっけかな、 確かに最後の方、確かに最後の
最後の方だけど、もう
結構。なんだっけかな。あ、ちょっとね、忘れたから今もう調べちゃったんだけど。
うん。
あ、ジェネレーション Y は、アメリカ以外で、ん?アメリカ1980年代から1990年に生まれ、年代に生まれた世代である。ジェネレーション Y は僕らだ。
お
うで、まあでも、いわゆるミレニアル世代と同義に使われることが多い。うん、まあそうだね。なんか、なんで Y なのか知らないけど。
うん、
で、今その次、2000年代に生まれてたジェネレーション Z。
うん。
うん。最後になっちゃった、
ね。Z も最後になっちゃったけど大丈夫。
あ、やばいね。でもなんかかっこいいな。うん、Z だよ。
ドラゴンボール Z。
ドラゴンボール Z みたいな、うんうん。スーパーサイヤ人 Z みたいな。よくわからないけど。
あ、デジタルネイティブっていう世代か。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい。
なんかその人たちがなんか本物だよね。
うん、
なんか完成したみたいな。
あ、でも、ジェネレーション Z の次の世代は、ジェネレーションアルファらしいよ。
アルファ、
アルファが今考案され、やばいじゃん、このアルファ、ベータでしょ。
やばいね。
なんか、てか、なんで始まりをその後の方にしちゃったんだろうね。
確かに、これ何なんだろう。
すげえ追い込まれたところから、前から始まっちゃってるけど。
確かに、なんでなんだろう。まあそう。まあその人たちが多分、本当どんな、なんて言うんだろう、こう行動を生活してるのかっていうのは気になりますね。うん、
そうですね。
うん、
まあでも、うちの娘なんかももうね、
うん、
だからどういう風になっちゃうんだろうなっていうのはあるよね。
ほうほうほうほう。
まあ0歳ですけどね。一体どこで告白されるんだろうっていうね。うん、
ね、
気になるな。
いつかこう、
うん、
なんか、フォログラムみたいなの出てきて、
うん、
ブンって。
いやいや、ね、そんなやつとは付き合うなって。もう正面、真正面に実物としていて言ってくるやつとだけ付き合えっていう、
うん、二郎さん娘になんかそういう風にちょっと教育しがないと。
いやそうだね、
うん、そんなん言ってくるとこダメだと。
いやそうそうそう、もうそこはもうね、世代感を存分に発揮してねそんなマジ腰抜けはもうダメだと目を見ながらちょっと震えてるぐらいで言ってくるやつにしろと。
うん、
お父さん臭いって言われるんだろうね、
うん、
もう臭いな、どっか行けって思ったら、
うん、
めんどくせえなって、
うんうん、なるほど、わかり
ました。というニュースでした。
うん、面白いな。はい
はい、
はい、そしたら次僕の方からニュース。
はい
はい、ですね、これ、まあ、日本語の記事だと見つけたのは、ギズモードってわかります？
はいはいはい。
はいはい。
うんうん、
で、まあ、出てたんですけど、うん、フォックス買収劇、ペイ CATV 大手のコムキャストが、現金650億ドルで対抗、ディズニー上回る条件で、ということで、
うん、
まあ、これ何のことを言ってるのかと言いますと、まあ、フォックスっていうところを、まあ、ムービースタジオっていうのかな、
うん
うんうん、をもともとディズニーが買収しますって発表してたのね、
うんうん、
でそれが結構な額だったんだけど、それをさらに上回る額を、まあ、コムキャストというアメリカの、ケーブルテレビの一番かな、今、まあ、ダントツの1位だな、
うんうんうん、
が、いやディズニーよりも俺らの方が金もっと出すぜキャッシュでみたいな、でフォックスを買うっていう話を出してるんですよね。
はい、
でこれが何、なんで今この8825に出してきたかというと、
うんうん、
フォックスが X メンとか持ってるんですよね、
うんうんうん、
X メン、デッドプール、ファンタスティック4っていうのを持ってるんですよ、
うんうんうん、
なんかディズニーがかそのまますんなり買ってれば、僕らの大好きな MCU、うん、マーベルシネマティック、うん、ユニバースでしたっけ、
ユニバース、
うん、X メンとかガンガン出てくるみたいな、そういう熱いことが起きているはずなのに、
なるほど、
ここでコムキャストが余計なことを教え始めたがためにその話が消えてしまいそうな。
へえ。
うん。というね、ちょっとね、これは困った。
困りましたね。
困りましたね。そう、うん。これからこのチャンネルもマーベルにあやかって、ディズニーにあやかって伸びていこうとしてたところに、こういう邪魔が入られてしまうと困るなと思って。
え、邪魔をしてるのは結局どこなんですか、じゃあ。
そのコムキャストっていうケーブルテレビ会社なんですけど、
はいはいはい、ま
あ、コムキャストっていうのはね、ケーブルテレビでありながら、
うん、
まあ、ケーブルテレビってまあ日本、まあ、まずアメリカのテレビの話をすると、
うん、
基本的に有料なのね、テレビ全部、
うんうんうん、
まあ、無料のチャンネルもあるんだけど、まあ、本格的、まあ、普通にテレビこう楽しみたいと思ったらやっぱりケーブルテレビ入るしかない、
はいはい、
っていうのケーブルテレビもしくは衛星放送っていうのが、うん、現状で、その中の大手が今、はい、コムキャストで、
うんうん、
どんくらいだっけかな、契約者数多分3000何万人世帯とかもっとかな、
へえ、
ある、まあ全米でも多分1位2位が多分2000万いってないと思うから、うん、結構、
うん、ダントツトップか、
ダントツトップ、
はい、
で、このコムキャストがですね、いつだっけかな、はい、多分10年ちょっと前に、
はい、
NBC ユニバー、 NBC っていう、テレビ局が買ってるんですよ、
うん、
でその NBC っていうのは NBC ユニバーサルっていうのを、あの映画の部門を持っていて、
うん、
まあ、そこが、例えばなんだろう、日本でユニバーサルの有名な映画って何かあるかな、例えば、
ユニバーサルってユニバーサルスタジオジャパンとか関係ない？
ああ、そうそう、関係ある。そうそうそう、それそれも、うん。
じゃあもう、NBC、あそこにあるのはまあ
そうそう、
結構多くがそこが握ってるというか、
そうです。
出してる映画です。
うん、はい。そう、まあそこがまあ勝ってしまうっていう話を。
もうそしたらそれもう無理じゃん。だって要は日本で分かりやすく言うとディズニーランドが持つかユニバーサルスタジオジャパンが持つかの違いってことでしょ。
うんうん、まあ相当簡単に言うとそういうことだね。
もうそしたらもう、ほぼ相入れない存在となってしまいますね。
そうそうそうそうそうそう。
うんうんうん、
そう、もう、そうですよ。もう、なんか、そうなんですよ。
うん、
俺はまあね、困りましたね、この、マーベルファンとしては。
なるほど。はい、
そう。まあ、これをどうなっていくのか。おそらくもともとは来年中にはまあフォックスとディズニーの買収の話はもう終了して、うん、だからその時終了したら多分その2年後ぐらいにはなんか X メントとかコラボった映画とか出てくんじゃねえかみたいな話、
うん、
まあ少し先だけども、
うん、
実現座ったんですけどね、
はいはい、ちょっと、じゃあデッドプールとかどうなるんだろうね。
まあそれはそれで、まあフォックスはフォックスでまあ関係なく動いていくと思うけど、うん、そうなんですよ、うん、
なるほど、
そう、そういうことで、はい、
X メンはうん、あれヒュー・ジャックマン、
そうそうそうそうそう
だよね、
うん、
うん、あれね、マーベル
うん、
にはもう来ないかもしれないと。
そう、まあ、うん、ヒュージャックマン自体はもう多分もうやらないみたいなんだけどね。
あの主人公何でしたっけ、あのヒーローは。
ウルバリンですね。
あ、ウルバリンですね。
そうそうそう、なるほど。うん、まあ僕自身あんま X メンって見てなくて、
うんうんうん、
というかなんかなんかね、まあ、なんか友達と行こっかってなって、それで映画って、ああ、じゃあ X 見よっかで、まあ、なんとなく見てたぐらいなんで、はっきりとした話を知らないけど、あれなんかね、タイムラインがね、こう、なんかパラレルワールドみたいないっぱいあって、もう映画のシリーズで。
はいはいはい。
なんかね、ごちゃごちゃしてんのね。
ああ。結構じゃあ理解しにくいんだ。
うん。あ、まあ多分ね、全部見れば多分わかるんだろうけど、こう、なんか、飛び飛びで見てるとわけわかんない。
なるほど、うん。タイムラインといえば、
うん、
昨日私、うん、ついにキャプテンアメリカ見ました。
お、あれは。
もうアマゾンビデオで、ですね、いくらだ。安いんだよね。200円とかそんなもん。 でレンタルできるんで、
うん、
それでレンタルして、
うん、
見ました。いやー面白かったですね、
うん、面白かった。
はい、エージェントカーターの、
うん、
エージェントカーターは確かアマゾンプライムで、
うん、
ドラマ見れるんで、
うん、
見ようかなって今ちょっと考えてますけど。
へえ、ハマってますね。
はい、いやなんか時系列的に、あで、うん、その昨日髪を切りに行って、まあ、
うん、
あの自分が髪切りっていうところの、
うん、
ご夫婦は、大の MCU ファンなんで、
うん、
まあ、前回ね、あの見に、うん、アベンジャーズのインフィニティウォーを見に行くか行かないかみたいな話を夫婦としてて、
うん、
でそれでその髪切った後にね見に行ったんで、
うん、
結局見たの見なかったのっていう、まあ自分が、
うん、
あとその、MCU の T シャツを着てってたのを見てそっから話が始まったんですけど、
うん、それであえて着てった感じ、
あえて着てったというかもう週末はそれしか着てないんで。でそれでまた帰り際に、うん、雑誌を出してきてくれて、
うん、
あのこれが全部時系列だからって言ってでそれをすく、うんうん、あのまあ写真に撮らせてもらって携帯で、
うんうん、
でそこからちょっと順を追ってね見ていこうかなと。で実は髪切り行く前にアイアンマンの、うん、最初のやつを見たんですよね。
ああはいはいはい、
うんうん、ウィキペディアで見ると、まあ、それが第一作目となってたんで、
あ、
そう見たんですけど、
はい、はいはい。
ただ、その、出てる順番と、まあね、タイムラインっていうのはちょっとまた別なんで、
はい。
その、夫婦曰くタイムラインで見た方が多分面白いと。
うん。
いうことで、まずキャプテンアメリカを見まして。
なるほど。
まあ、いやキャプテンアメリカ面白かったね。
キャプテンアメリカな、ファーストアベンジャーでしたっけ、確か。
ザ・ファースト。そうね。ザ・ファースト・アベンジャー。
あれね、そう、レッド・スカルが出てくるやつね。
レッド・スカル出てきました。で、消えましたね。あ、ちょっといきなりネタバレ言っちゃいましたけど。
すっ飛んでいっちゃいましたよね。
すっ飛んでいっちゃいましたね。
うん、
それが、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーで出てきた、レッド・スカル。
うん、うん、うん。
でも、レッド・スカルの顔してたかな？全然覚えてないわ。だから、まあ、ちょっとこれを全部見て、
うん、
からのもう一回インフィニティウォーかなと。
なるほど。
まあ、一作大体ね、MCU 長い2時間半とかあるじゃないですか。
うんうん。
だからもうね、ちょっと、娘がいるとなかなか、こうね、一本丸々スッと見れないんで難しいんですけど、
うん。
うん、ちょっと見ていこうかなと。
うんうんうんうん。
で次はエージェントカーターのドラマを、まあ、だからドラマだとね見やすいよね、1本1時間とか、
うんうん、
娘が寝た後に1本見て寝ようかなみたいな、
うんうん、
で次にもうアイアンマン見たんで次ハルクですね、私の場合は。
なるほど、
うん、
うん、ハルクはまああれだね、俳優が違うからね、
あああの最新で出てる人とね、
うんうん
うん、
なるほどな。わかりました。いやー、いいですね。ハマってってますね。
ハマってってますよ。
今度ドラマでエージェント・オブ・シールドを見てもいいんじゃないかな。
エージェント・オブ・シールドね。いやー、出てくるんですけどね、あの、アマゾンのおすすめに。自分がいろいろ見てるせいで。
うん。
じゃあなんだこれはっていうね。今まだその段階ですよ。うん、
なるほど。うん、ちなみにあれは僕はシーズン1だけ見てシーズン2ちょっと見ててまだなかなか進んでないって感じで、
うん、
あの多分シーズン4まで行ってんすよねあれ。
へえ、
うん、そうどうしようかな。
確かにアイアンマン3の後に、タイムラインで行くとエージェント・オブ・シールドの1があってその後マイティー・ソーキャプテンアメリカのウィンターソルジャーがあってガーディアンズ・オブ・ギャラクシーがあってその後にエージェント・オブ・シールドのシーズン2来てますね。
へえ、うん、そういうタイムライン。なるほどね、
うん、
入り組んでますね。
入り組んでますね。ちょっとこれやっぱ全部見ていくの結構大変だけど、
うん、
まあねなかなか面白いですよ。
うん、
うん、 ぱ結構街中にもマーベルの T シャツ着てる人とかやっぱこう見るようになって意識するとさ結構いるもんね。
うん、いわゆるそのオタク系の人でなくても、
いや結構見るとちょっと、うん、小太りの人が多いかなっていうイメージ。
なるほどなるほど。なるほど。まあでも日本でも市民権を得てだんだん。
そうね。まあね、ユニクロがコラボしてるぐらいなんで。
確かに確かに。
うん。
うん。
まあただちょっと思ったのがユニクロの出てる T シャツ着てるのはちょっと、
うん、
どうなのかなと思って。
うん。
そのね、その、うん、ユニクロとかじゃなくてもうマーベルが完全に勝手に出してるような T シャツが欲しいなと思って昨日そのお店行ったんですけど、うん、フィギュアしかなかったと。
なるほどなるほど。
残念でした。
はいはい
はい、はい、
うん、いや、
まあ、見ましたっていうか、
いやそうですよね。
はい、
ソーはですね、マイティーソーとかあと何でしたっけ、その次の、まあ2つちょっとまあ見えてなくて、
お
ただネットフリックスにですね、アメリカの、
はい、
一番新しいソーの映画、日本名で、はいはい、マイティーソーバトルロイヤルかな、
うんうんうん、
が上がってたんでそれを見ました。なかなか面白かったですよ。
マイティーソーバトルロイヤル、
うん、
結構もうじゃあ最近のやつですかね。
そうそう、これ去年の11月とかに、
うんうんうん、
確かスタートしたの、スタート、ん、映画館であったやつで、
うんうん
うん、で、そう、多分なんかソーは最初の1作目とか2作目はあまり人気ではなかったのかな、多分、
うん、はいはいはい、
でもこれは大ヒット、
へえ、
うん、ちょっとコメディチックなとこもあったりとか、
うん、
あとハルクも、まあ、出てくるのね、
うん、
でなんかそのハルクとやり取りもちょっと面白かったりとか、
うんうん
うん、なかなか、あと音楽もちょっと結構有名というか、なんていうんだろう、まあロックの音楽うまく使ってて、
うん
うん、なかなかこうなんていうんですかね、起承転結もし、まあ、もちろんあったし、あとは、うん、次、もう、あと、ちょうどインフィニティウォーの始まる直前までの話。
うん、
はい、はい。ソーが宇宙船でもうボッコボコにされてるじゃん、最初、インフィニティウォーの。
うん、うん、出てくるよね、
インフィニティウォー。その直前。
はいはいはい、
がポストクレジットシーンでエンドロール流れた後、
はいはいはい、
なんかソーがこう宇宙船に乗ってロキと外を見てたら、うん、クソでかい宇宙船がブワーって出てきて、
うん、
なんだこれってなって終わるって感じ。
なるほど、
うん、うん、そう、なかなかいいっすよ、ね、そう、うん、
まだ今のところ、
うんうん、
まあ、マーベルの方からこちらの8825ゲームには連絡が来ておりません。あ、現時点では ね、はい、うん、スポンサードの連絡がいつ来るかと待ってるんですけども、
ね、うん、確かに、うん、やっぱこれ売り込みに行かないとダメなのかな。
いや、そうですね、うん、まだ5人にも聞かれてないような状態なので、うん、売り込みに行くのもなかなか難しいですけども、
うん、
まあ、リスナーさんがね、もう100人になったら、
うん、
多分日本で100人、うん、MCU の好きな人が聞いてくれてるってなったら、うん、もう間違いなくスポンサードしてくれた方がいいよね、
うん、そうそうそうそう、うん、ぜひぜひ、うん、もうガンガン盛り上げていくんで、
はい、はい、そうですね、うん、で映画関連の話でいくと、
うん、
ちょっと話変わるんですけど、うん、前回かな、ニックが、うん、ハロルド&クマの映画を見たという話で、はい、うん、インド系の俳優さん、
はいはい、
の話ちょっとしてたと思うんですけど、自分がなんかドクターハウスにも出ててみたいな話をしてて、
うんうんうん、
であの人が突然いなくなった理由が、前回の時はお金の問題かなとかっていう話をしてたと思うんですけど、ちょっと気になって調べました。そしたらですね、この俳優さんカル・ペンさんっていう俳優なんですけども、
はい、
ですね、おそらくそのいきなりドクターハウスで、自殺をするんですけども、うん、その時期ですね、この人2011年7月末で、あ違うわ、2009年から俳優業を休止したんですね、
うん、
でその理由が、
はい、
当時オバマ政権の職員としてホワイトハウス広報部に入ったと
ほうい
うことで俳優業を休止したようです、
うん、ホワイトハウスに入っちゃったの？
ホワイトハウスの広報部アソシエイトディレクターを務めたと書いてますね。これちょっとウィキペディア情報なんでちょっと微妙かもしれないですけど、
うんうん
う
ん、
そういうふうに書かれてて、で一応2011年の7月末で、ホワイトハウスを退職して俳優業に復帰。これちなみに日本語版のウィキペディア見てるんで、まあ、多分アメリカ版見ればもっと詳しく出てるんでしょうけど、
うんうんうん、
でこの前ニックが見たハロルド&クーマーのエスケープフロムグアンタナムベイは2008年の映画なんで、うんはい、多分それが最後ですね、
うん、
ホワイトハウスに入る前の。
へえ。
で2011年に多分復帰した時に、
うん、
ハロルド&クーマーの 3D クリスマスっていうね、
うん、
ので多分復帰してますね。
へえ、うん、何してたんだろうホワイトハウスで。
広報部アソシエイトディレクターって書いてある。何だろう。まあね、俳優さんでまあ有名人だし、
うん、
なんかね広報部って言われるとなんかそういう宣伝とかしてたのかなって思っちゃう。わかんないけど、
うん、うん、うーん、なるほどなるほど、
という話でした。
うんうんうん、
てかこの 3D クリスマスっていうのを今見て思い出したんだけど、
うん、
最近 YouTube でさ、
うん、
私ジローは結構グラビアアイドルの動画を見るのが好きなんですよね、
う
ん、
はい。
で最近なんか見てると、
うん、
なんていうの、VR っていうのかな、こうね、角度を、うん、携帯の iPhone の角度を変えると、
うん、
その角度にこう、
うん、
動画が寄ってくるというか。
ああ、はいはいはい、
はい。まあ、3D じゃないんですけど、
うん、
あれすごい。
あれでしょ、360動画みたいなので。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。
それね、グラビアアイドルの何してんのそこで。
なんか、例えばバランスボールと戯れてたりするんですけど。
うん、おうお
う、あれはすごい。まあ、でも、まあね、言ったら多分、うん、例えば日本のそういう、
うん、
なんだ、アダルト DVD だとか、
うん
そっちの方は多分もっと進んでるんだと思うんですけど、
うん、
そういうのはあんまり私明るくないんでそっち方面に、まあそのグラビアアイドルのやつを見て楽しんでるんですけど、
うん、
これはすごい。
あ、そうなんです
。すごい。
見たことないそれ、
うん。まあね、ぜひ。まあでも普通のなんか自分とかそのいわゆる360度動画みたいなのを、
うん、
なんか。例えばそのよく聞くあのバックスペース FM さんとかで話してるけど、
うん
まあ、ちょっと YouTube の方まで見るにはあんまり至ってなくて、
うん、
見てなかったんですけど、
うん、
360度動画とか話してるんで気にはなってたんですけど、
うんうん、
グラビアアイドルのおかげで、
うん、
私はその動画に出会うことができました。うん、すごいですよ。
へー。ああ、なんだっけ、オキュラス GO だっけ。
はいはいはい、よく頭にはめるやつだよね。
うん、
うん、
それで見たらすごいんじゃない多分。
そうですね、
うん、
もう多分一緒の部屋にいるんじゃないかっていうね。
うんうん、
うん、
へえ。
オキュラス GO、 オキュラス GO ね、 オキュラス GO は、
うん、
どれぐらいで買えるのかな。
確か200ドルとか2万ぐらいじゃない。
ああ、日本で売ってるんですかね。
売ってるでしょ。なんかだってバックスペースの人もだって、
あ、そっか、
でしょ、
1人日本の、はいはいはい、
方いらっしゃるよね。
うん、まあ、ただオキュラス GO をつけて家でなかなか見ることできないんで、まあまあ、あの別にね何を見てるかってバレなきゃいいんですけど、
うん、
ただその嫁と娘がいる中で、
うん、
あのなかなか見れないんで、たとえ買ったとしてもおそらく、うん、一旦タンスの奥にしまい込んで、
うん、
娘と嫁がいないときに、
うん、
オキュラス GO をつけて見るというね。
それすごいね。
うん、もうあのいわゆるあの、うん、エッチな本を隠す中学生の心理と同じ状態ですね。
でもジーローさんはそのもうなんかまあ AV とかではなくて、
はい、
グラビアアイドルの方がいいと
の方が私は好きですね、個人的な趣味を言わせていただくと。
へえ、
うん、
いやあんまり正直その360度動画っていうものにあんま魅力を感じていなくて、
まあ
多分使ったことないんで、
はいはい、見たことあります、うん、動画なんか
動画360度のは見たことあるけど、相性なんか iPhone とかこう自分の手でこう動かしてさ、
あ、そうそうそうそうそう、
うん、やるやつでしょ。
あ、そうそうそうそう、
いやなんかあれいいんだけどさ、
うん、
どこ見ないのかよく分かんなくて。
そうだよね、だからなんか普通 の、 なんかその動画とかだと別に360度でやる意味ってあんまりないのかなと思うんだけど、
うん、
ことグラビアアイドルの動画においてはかなりその意味を発揮してくれますね。
へえ、まあ、
やっぱり自分のこう好きな角度で見れるっていうのは、
うん、
ある意味ね夢ですから、
うんうん、
その夢を叶えてくれるというね。
へえ、うん、ちょっとそれはあのニックもちょっとチェックしてみますね。それはもう、うん、それはちょっと見てみないと。
一応見てみてもらってね、うん、後でちょっと URL でも送りますので。
わかりました、ちょっと待ってます、それ
は。はい、
へえ、なるほど、
うん、一応これで大体1時間ぐらいです
けど。あ、1時間です。なかなかいろいろ、なるほどね、
うん、
じゃあとりあえずまあ今回はこんなところで。
話し足りないことはないですか。
話し足りないことはまだまだいっぱいあるけど、まあ小出しでいいんじゃないですかね、そこは。
なるほど、そうです、
ね、うん、うんうん、
わかりました。
そうですね、あれ、このあと今日は、
今日はあと多分、うん、ですね、1時間半くらいで、うん、嫁と娘が向こうの実家から帰ってきますので、
うんうん、
まあ一応部屋は片付けたんですけれども、
うん、
より綺麗にした状態でね2人を迎えないと、
うん、
明日が無事に迎えられるかどうかという感じになるので。うん、そうですね、あのちょっと軽く、ちょっと軽くライトな話なんですけども、うん、
はい、
なんかね、最近聞いたポッドキャストで、ですね、
うん、
なんか、結構、あ、そうだ、あれだ、あの、よく聞いてるんですけども、なんか、都市伝説っていう、
はいはいはい、
ポッド、ね、はい、キャストありまして、その中で悪魔払いの話が出てきてて、
うん、
で、それを聞いた時に思ったのが、ちょっとうちの、奥さんも一旦悪魔払いをしてもらった方がいいんじゃないかなというのは思いましたね。
何、それ何、どういうところで、なぜ。
いやいや、あのちょっとこれは全然ライトな話なんで、別に深掘りはしないんですけども、
はい、
うん、一旦悪魔払いを受けた方がいいのではないかなと。
あ、
いや、まあ言うとですね、あの、うん、まあ、本当に深く掘り下げるつもり全然ないんですけども、
あ、
なぜか突然起こり出すことがあって、
うん、
まあ、その原因理由が、私には全くわからないわけですね、うん、そうなると合理的に考えていくとやはり悪魔がついてるんじゃないかという。
合理的に考えた結果悪魔だと。これは
そうですね、
なるほど、
なのでまあ一旦悪魔払いをしてもらおうかなと。
なるほど。 それ今度ジロさん悪魔払いのちょっとあのレポートいただけますか
ね。悪魔払い、あのあん、あ違うな、都市伝説じゃないなそれ。あれだ、バイリンガルニュースさんでしたね。すいません間違えました。バイリンガルニュースさんで、もしかしたら結構前の回だったかもしれないけど、
うん、
要はなんかそのね、カトリックの、話で悪魔払いをそのなんかスマホでやるみたいな時代になってるとかっていう話があって、
うん、
それを聞いた時に思ったんだ、
うんうん、
まあちなみにうちは別にカトリックでもないんで、
うん、
悪魔払いというか何がいいんだろうな、うん、まあどっちかっていうと身近なところでいくと、
うん、
お祓いですかね。
なるほど、
うん、神社に行ってお祓いを受けるただその理由を嫁に悟られてはならないので、
うん、
とりあえずみんなで厄、払いに行こうかというちょっと不自然な会話をね、
うん
うん、で新刊さんの方には、
うん、
裏で多めにお金をお渡ししておいて、
うん、
嫁を中心的にやってください嫁を中心的にお祓いをしてくださいと、
うん、
きっと彼女の中には悪魔が住んでると、まあ、悪魔悪魔とは言わないのかな、日本のその神道では何かがついてると、まあね、ちょっとこれは全然ライトな話なんでいいんですけど、あのあまりヘビーに受け取られるとちょっといろんな方面から批判を受けそうなので、ね、あくまで全然ライトな話題ですね。
ライトなね、うん、じゃあまあちょっと軽くね、あのそうそう、まあ、気分転換にさっきね言ってた、そうそうそう、ちょっと悪魔払いで行こっかみたいな
そうそうそう、ちょっと神社
得みたいなね、
そうそう、お払いしよっかっていう、
そう
話です、ね、
今日時間あるしみたいな
そうそうそ う, そう、う
ん、なるほど、
うん、
いいんじゃないですか、それはそれで、あの、うん、すごくそれで一家が救われるのであれば、
いやそうそうですよ、
そうだよ、
建設的な話なんでね、そのなんか、うん、暗い話ではないの別に、
うん、
ね、みんなハッピーになるためにどうしようかっていうね、
うんうん、
話なんで、
う
ん、
はい、わかりました、
はい
はい、OK です、はい、そしたら、
はい、
今週は以上ということで、
はい、
じゃあ締めの言葉をしますね、
はい
はい、8825KM に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM でお願いいたします。
お願いします。
はい、
はい、
ではまた来週ということで、どうも、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ではまた。